けれども、マタイの福音書28章1節から20節です。新約聖書3版をお持ちの方は62ページ、2017年版をお持ちの方は63ページになります。マタイの福音書28章1節から20節すべてになります。それでは読み出します。マタイの福音書28章1節から。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると見よ、大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤへ行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくあったが大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。彼女たちが行き着かないうちに、万兵たちが何人か都に戻って、起こったことすべてを祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちとともに集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて、我々が眠っている間にイエスを盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっている。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私はあの世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。本日はこの箇所から十字架の復活と恵みというタイトルで先生にメッセージしていただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、今日も素晴らしい御言葉を用意してくださいました。このものを十字架の血とご聖霊によって清め清別して、通り良き管として用いてください。皆様の心に御言葉が残り、ご聖霊と共に生きる幸いに導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。では改めてご挨拶申し上げます。皆さん、本日はイースターおめでとうございます。本当に先週十字架を思いながら生活して、主の十字架を感謝したものです。そして今日はイースター復活、本当に神様のあふれる恵みを感謝してメッセージをいたします。主の十字架と復活の恵みを今日味わいましょう。2000年以上前の先週の金曜日に主は 私たちの罪のために十字架で死んでくださいました。感謝します。そして2000年以上前の今日日曜日の朝、死に打ち勝ち復活してくださいました。今読んでいただいた通りです。本日はその偉大な恵みを祝うイースターでございます。復活祭の礼拝です。十字架の恵みと復活の恵みを切り離すことなく、神の恵みに感謝し、神ご自身を喜びましょう。私は40年の牧会の中でイースターの時、復活だけのメッセージをすることではなくて、イエス様の十字架と復活を切り離すことができないということを教えられ続けてきました。ですからまずはもう一度主の十字架の恵みを大きな意として味わい、復活の恵みに移りましょう。実にキリストは私たちがまだ弱かった時、これは先週おいでになれなかった方のためにもう解き明かしますが、この弱かったとは、自分の力で神の正しい戒めを守ることは不可能という弱さの時、神の救いの条件が律法を完全に守った人だけ救うというものであれば、この世の誰も救われることはできなかったということを覚えて今日感謝したいと思うんですね。本当に律法を完全に守ることが条件ではなく、自分のために死んでくださったイエス様を、蘇られたイエス様を信じる信仰によって受け入れてくださることを今日喜びましょう。また定められた時に不敬虔な者たち、不敬虔な者とはこの括弧の中、神への聖なる恐れがない私たち、神なんかいるもんかと思い上がっていた私たち、自分の力で生きるのだと高ぶっていた私たち、神に生かされている恵みに気づいていない私たちのために死んでくださったことを感謝したい。私たちがまだ罪人であったとき、まず弱いとき、不敬虔、そして三つ目は罪人であったとき、これは神の御心という的から外れているという意味だということを学びました。罪の言語は的外れです。本当に的が外れ、神様の御心が外れて、神との交わりから外れておりました私たちを見捨てないで、それも神に敵対し多くの悪、罪の奴隷であったときに、もうこんなものは失格者だとおっしゃらずに、レッテルを貼らずに、私たちを心から愛してキリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明確に明らかにしておられることを感謝します。これは疑いようのない確かな驚くべき愛です。ですから今キリストの血、私は私たちの罪のための備え物としての罪なキリストの血、神は私たちの罪のための備え物としての完璧なキリストの血をご覧になって、私たちを滅びから過ぎ越してくださる。皆さん、出エジプト記12章を読むとですね、11章12章読むと、門あるいはカモイ、入り口のこのところですが、ここに子羊の血を塗っているところの家族だけは滅びから免れたんですが、塗ってなかったところは長男にあたる人たちが死んで、家族が泣き叫びました。ちょうどですね、今私たちはキリストの十字架の血を神はご覧になって、私たちを滅びから過ぎ越してくださるということを感謝したいと思うんです。私たちは自分の行いを盾にとって、こんないい行い、こんないい行い、親切をしましたからではもう到底間に合わないんです。神は私たちの罪をご覧にならないで、キリストの十字架をご覧になって、イエス様の義の白い衣を着させてくださるということを今日喜びましょう。そして義と認められるとは、すべての罪が許されるという意味であり、神と正しい関係に入れられる恵みだということを覚えて感謝します。私たちがこの方によって神の怒り、神の怒りは人間の感情的な怒りと全く違っておりまして、罪への正しい怒りのことであり、刑罰から救われるのはなおさら一層確かなことです。敵、私たちの方から神に敵対していたにもかかわらず、敵であった私たちが 御子の死によって神と和解させていただいた。これは本当は悪いことをした人が頭を下げて謝らなければ和解は成立しませんのに、神様の方から手を伸ばしてくださったということです。和解の手を先に伸ばしてくださった神の愛を感謝します。和解させていただいた私たちが御子の死によって救われるのはなおさらなお一層確かなことです。ですから私たちの救いは不安定な救いではないということを今日覚えたいと思うんです。自分の今日は良かった、今日はいいクリスチャンだった、今日はダメだった、そんなことで今日はあなた救われてますよ、今日は救われてませんよという不安定な救いではないという、私たちの救いは私たちの行いにかかっておらず、キリストの完璧な十字架と復活にかかっていますから、間違いのない救いだということを今日喜びたい。それだけではなくて、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいますと言います。そうです、最高の応答はこんな私たちを救われた神を喜び感謝し賛美し礼拝することです。今日皆さんがたくさんの用事に打ち勝ってここに来られ、神を礼拝しておられることは最高に神を喜ばせていることだということを覚えていただきたい。また私たちも神を喜び賛美するときに、実は計り知れない恵みを受けるということをもう礼拝に出た方は体験し続けています。さて、主の復活の恵みに移ります。人間が決して誰一人死に打ち勝つことはできませんでしたが、イエス様だけは死への勝利をもって、死は勝利に飲み込まれた。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたとコリントにあります。そしてイエス様はよみがえってお暇で何もなさってないか、そうではなく、本当に私たちのために至りり尽くり、天で今私たちのために取りなしの祈りをしてくださっているんですね。イエスは苦しみを受けた後復活し、数多くの確かな証拠、復活の証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示されました。そして40日にわたって彼らに現れ、復活後40日は地上におられ、復活を証明され、神の国のことを語られました。その後もともとおられた天に昇られ、父なる神の右に着座されました。実は着座するということは救いの御業が完結するということを象徴していることです。ですから復活も十字架が完全に受け入れられた保証であり、着座するという箇所は救いが完璧に成就されたということの表れなのです。もともとおられた主が今、主の御名によって祈る私たちの祈りを天で神に取り継いでくださっている。父なる神に、イエスはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。ですからこれはですね、ノンクリスチャンがイエス様を信じたことだけを指す御言葉ではなくて、もちろん初めてイエス様を信じた人もその場で救われますが、信じた後も私たちはすぐ完璧にならず、まだ罪が残っていますから、日々悔い改めの祈りを捧げますね。その悔い改めの祈りを捧げるときに、その祈りを父なる神に取り継ぎ、そして父なる神はキリストの十字架の血を見て喜んで私たちを許して、そしてまた清めて立ち上がらせてくださる。そういう意味でご自分によって今も神に近づく人々、それはノンクリスチャンもクリスチャンも完全に救うことがおできになるわけですね。本当に感謝したいと思います。そして3つ目は三位一体の神との交わりの回復です。創世記にアダムとエバを作られるときにこう書いてあります。さあ人を我々の形に、我々とおっしゃいました。それは父子聖霊の三位一体の神を指しています。これは互いに愛し合う交わりの神の形、ご性質として、つまり 互いに愛し合う交わりのご性質として我々の似姿に人を作られた。神はアダムとエバを三位一体の神との交わりと人とも互いに交わる存在として作られたのですね。ですから私たち人間は神様と交わり、そして主にある交わりの両方を必要とするように作られているので、私たちは神様と祈りをもちろん最高に喜びとしますが、主にある交わりも必要だということは、それは三位一体の神の姿に似せられたから、互いに愛し合う神に似ている証拠なんですね。しかし人が神に背いて罪を犯したとき、三位一体の神との交わり、幸いな交わりから追放されたと聖書に書いてあります。神である主はこう言われました。人が罪を犯したとき、見よ、人は我々の一人のようになり善悪を知る。これは良い意味ではなくて、善悪を神に聞かないで自分たちで判断するように堕落してしまった。今人が手を伸ばして命の木からも取って食べ、今日は時間の関係で読みませんが、創世記後でお読みになってください。エデンのその中央にはですね、善悪を知る知識の木と命の木があったんです。ですから命の木から取ったらですね、罪を持ったまま永遠に生きる命があったので、神はその命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。実はここにもですね、神様の厳しさというだけじゃなくて、神の深い愛があるんです。なぜ神は命の木から遠ざけられたか、それは人間が罪を持ったまま永遠に生きないように配慮されたということです。皆さんそう思いになりませんか？永遠に生きること自体が幸せではないんですね。罪を持ったまま永遠に生きるんだったら幸せではないんです。ですから罪を持ったまま命の木の実から食べたら永遠に生きるようになって幸せにならないから閉ざしてくださった。それは神の愛なんですね。人をエデンの園から追い出し、こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビン、天使と輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。人は自分の罪によって幸いな父子聖霊なる神との交わりができなくなりました。しかし主が私たちの罪の刑罰をすべて受け、完全な贖い償いを成し遂げ、主の十字架が罪の完全な生贄として完全に神に受け入れられた保証として主は三日目に復活された。もう一度申し上げます。復活は十字架と切り離してはならない。なぜキリストは復活されたか、それはローマの4章25を見ると分かりますが、キリストの十字架の生贄が完全に神に受け入れられた証拠としてよみがえられたということ。ですから十字架と復活は素晴らしい恵みが合体しているのであります。その主を信じる信仰告白としてのバプテスマ、洗礼は主イエスの御名によってだけではなく、私はですねクリスチャンになってからしばらくこの不思議だなと思ってたんですね。私たちは祈るときは父子聖霊の御名によって祈りますとは祈りません。世界中のクリスチャンがイエス様の御名によって祈りますと言いますから、洗礼も主イエスの御名によってバプテスマを授くでいいんじゃないかと、まあ勉強してない時は思ってたんですね。でもだんだん神様が霊的な中身を教えてくださって、ああ創世記のその命の木の実から食べること、つまり三位一体の神との交わりを遮断されたことと、洗礼を授けるときに父子聖霊の名によって授けることがつながっているということが分かってきたんです。皆さんも私も洗礼を受けたとき思い出しましょう。皆さんも知識者の方から父子聖霊の御名によってバプテスマを授くと洗礼を受けになったはずです。 誰一人イエスの御名によってでとだけの洗礼を受けになった方はないはずです。今思い出すと怪しいなと思う方がいたら心配しないでください。もうそれは全部ご存知ですから大丈夫です。でもイエス様は今日照木さんに呼んでいただいた、司会者に呼んでいただいたイエス様が復活なさって、最後に宣教命令の中で父子聖霊の名によってバプテスマを授けなさいに、第3版は2によってでしたが、それが少し2017は変わりました。においてで、もっと言うと言語はの中へですね。で、英語をご存知の方はこの by によって by ではなくて into と多くの聖書を訳されているんです。だから父子聖霊の皆の中に into が多いはずです。後で英語の聖書を持っている方は見せてください。 into ということは父子聖霊の交わりの中に沈められるという意味で、そこには実は深い意味があるんですね。それはイエス様を信じて信仰告白として洗礼を受けると同時に、洗礼とはあのアダムとエバが三位一体の父子聖霊の交わりから遮断されたことから回復して、もう一度イエス様の十字架と復活の恵みのゆえに父子聖霊の交わりの中に入ることができるということが洗礼の意味なんですね。人の罪のゆえに遮断されていた父子聖霊との交わりの回復の恵みが、洗礼によって父子聖霊の皆の中にバプテスマを授くという時に、あなたは父子聖霊に歓迎されて受け入れますよというニュアンスを持って、これから洗礼を受ける方は洗礼を受けていただきたい。そしてこれまで洗礼を受けた方は、ああ自分が洗礼を受けた時は意味は分からなかったけれども、なぜ父子聖霊の御名によってバプテスマを授けられたのか、それは父子聖霊の交わりの回復の中に入れられる洗礼式であったということであります。それは最高の恵みです。また今天にもおられると同時に、この地上でも私たちと共にいつもいて支えてくださるということが、マタイの28章今日最後の20節、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃいました。皆さんが悲しい時あります、辛い時があります、苦しい時があります、落ち込む時があります。主は私たちといつもその時共にいて支えてくださる。今日まで振り返っても、私は45年間イエス様に出会って、いつもイエス様は悲しいとき、つらいとき、苦しいとき、落ち込むとき、私と共に、皆さんと共におられました。また、迷える羊である私たちを探し続け、見つけ出し、出会い、救ってくださる私たちのこと。私は個人的には、出会いという言葉が大好きです。神様が61年間、の良い方と出会いを与えてくださって、ライターズ教会の皆さんと出会いを与えてくださったことを感謝します。と同時に、私がある人にこう質問されたらこう答えます。堀田さん、あなたにとってこれまでの人生で誰との出会いが最高にあなたの宝ですかと聞かれたら、私はすかさず答えます。はい、それは生きておられるイエス様と出会ったことですということです。私はイエス様に出会って本当に人生が変えられ続けています。私は一番悩んで田んぼの隅にもう絶望しきっていた時に、私の親友が後ろに立って、そして彼はキリスト教の集会に誘ってくれました。でもいつもその場面を忘れられません。その親友はを通して、復活の主が彼を通して私に現れてくださったということを覚えて感謝します。今年の4月、先日出ました4月の福音版の証を少しお読みします、お明かしします。 高橋優子さんという方のお証です。奈良県出身、体の弱い母のために医師を志し、京都大学で医学を学びました。卒業後は消化器内科の医師として、働きました。でも38歳の時、自分自身がリウマチにかかり、病気が進んで歩くのも困難になり、自ら患者の方のお気持ちが分かるようになりました。幸い薬が効きまして、仕事を再開することができました。復帰後、患者さんとじっくり向き合える糖尿病患者の医者として働きました。喫煙は糖尿病の悪化を早めますが、多くの人がタバコをやめられないでおりました。頭を抱えていたその時、タバコをやめましたと大喜びで報告する人がおりました。人が変わったように明るくなったその方の姿に私は励まされました。禁煙したらこんなに人は喜ぶのか。その人に方法を尋ねて、次の患者さんにその方法を伝授すると、これも用いられました。禁煙の方法、コツを伝えていけば、皆さんとどんどん禁煙してくださる喜びが広がることを感謝しました。これから禁煙の喜びを伝える医者になろうと思いました。1994年、勤務先の病院で日本で初めての禁煙外来を創設いたしました。あっという間に患者さんが増えて、医学界の反響も大きくなりました。この禁煙外来は現在全国で約2万箇所に増えました。禁煙治療は保険診療となり、良い薬も開発されていくようになりました。また1997年には禁煙希望者のインターネットサポートを開始しました。禁煙に成功した人が、これから禁煙にチャレンジする人をメールでサポートする活動の効果は絶大でした。支援者が増え、後継者を生んでいったこの働きは、やがてあの日本で一番有名な日野原先生、去年天に召されましたが、日野原先生の発案で2006年に創設された日本禁煙科学会へとつながったのです。こうして医者として働きをし、順風満帆な日々を送っておりましたが、ある日突然不思議なことが私に起こりました。それは、勤務しておりました4年前のある日曜日、買い物に出かけるために車で運転しておりますと、道路沿いに美しい教会堂が目に留まりました。中が見られるかなと車を止めて中に入ってみると、教会は礼拝中でした。キリスト教自体は子どもの幼稚園のクリスマス会で劇を見たくらいで、何も興味がありませんでした。帰ろうとした時、牧師ご夫妻が聖書の裏表紙に、神はその一人がお与えになったほどによう愛されたと記されたものをプレゼントしてくださいました。夜寝る前にも聖書を何気なく開いて読んでみました。こういう人たちがいたからキリスト教が広まったのかなと感心しましたが、そこで終わりでした。翌朝、大学の研究所に向かって歩いた時に、突然体の中で爆発が起きました。それは復活の主との出会いでした。復活の主はこう語りかけてくださったのです。あなたを60年間育ててきたのは私です。私はあなたを医者にして今の立場を与えました。私はあなたを私の計画に用いる。だから従いなさい。神様の声だと分かりました。聖天の霹靂でした。ものすごい衝撃でした。いきなり両腕をわしづかみされたようでした。これが神様だ、私を捕らえてくださったと気づきました。気づいたら大学の道路に立ったまま、涙がポロポロとこぼれ落ちていました。その時はっきり分かったことは、自分が赤ちゃんのようだということ。そんな赤ちゃんの私を神様が導いてくださるということです。神様の導きの通りに歩ませていただくのだと、揺るがぬ平安と確信が 彼らの心に生まれ、私は信仰を持ちました。神様がおられるということ、復活の主がおられるということを信じる、ない、信じる、信じないのレベルではない。私たちがこうして生きているのと同じくらい神が生きておられるのは確かな事実とはっきり分かりました。一見順調に見える人生でも、心の中にぽっかりと穴が開いている。なのに多くの日本人はその空虚の穴に気づかないふりをして過ごしている。まさに私がそうだったのです。神様は禁煙の仕事を通して人に喜びを伝える方法を学ばさせてくださった。神様は初めから綿密な計画を立てて私を育ててくださったことも分かりました。そして突然神様に、復活の主に捕らえられたあの日から4年、今年2月に開かれたクリスチャンビジネスマン主催の音楽コンサートではバンドメンバーに加わり、着物姿でキーボードを弾く高橋さんの姿がありました。美穂子さんもこれから着物姿でキーボードを弾きになるかもしれません。日本着物、なんとこの方は日本着物学会の会長も務めている高橋さんなんですね。ご存知ですか？びっくりしました。日本着物学会の会長も務めているこの高橋さんにとって着物はトレードマークです。こうした活動を通して神様に心を開く人が少しでも増えてくれればと、柔らかな笑顔が輝きました。皆さん、このようにこの高橋さんだけでなく、今もですね、世界中でクリスチャンが起こっているということは、言葉を変えれば復活の主と出会う人が今も続々と起きているということです。キリストが十字架で死んだままのキリストではなくて、復活して今も私たちの目に見えませんが、世界中の一人一人と、そして私たちと、そしてクリスチャンになった私たちが悩んでいる時にも、いろんなことを通して私たちと共にいて出会ってくださっているということを、今日イースターに感謝したいと思うのです。7番目、6、主は心を開いてくださるとあります。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。私たちが福音を信じることができたのは、復活の主が霊的に盲目にされていた私たちの心を開いてくださったからです。感謝です。私はこの準備をしながら、自分が今から45年前、高校3年になる春、無性に教会に行きたくなり、そして6月にイエス様を信じたんですが、毎日教会に行って、でもその一番信じにくいプライドの高い私が心を開いてイエス様を信じたのは、まさにここにあるイエス様が彼女の心を開いて、イエス様が堀田の心を開いて、復活の主は皆さんの心を開いて主を受け入れる信仰をくださったのです。そして今も世界中で多くの方々が復活の主と出会っているということを喜びましょう。主は今も主を伝える人と共に働いておられる。弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働きと書いてあります。主は彼らと共に働き、御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされた。牧師や宣教師は、あるいはクリスチャンの方が主を伝えるとき、私たちだけの力ではない、イエス様が相手の心を開いて一緒に働いてくださるということは、何という励ましでしょうか。今も復活の主は救いのために働き続けておられる。そして復活の主は今の世界のすべての支配をしておられる。まあ、今日読んでいただいた、私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。昔も今も世界中で私たちの身にも、どうしてこんなことがと思われることが起こりますよね。しかし失望してはならないのです。今もすべての意味は今わからなくても、すべてを支配されている権威ある復活の主がおられるということを今日賛美しましょう。主は神の時が来れば全てを正しく裁かれる。私たちがすべきことは、国々の指導者の悪、他 裁きは神に委ねて、自分自身はどうかと思うことです。自分自身の罪を認め、主を信じ、一人でも多くの人々が主の救いを信じるように祈りながら伝えてまいりましょう。そして今皆さんが辛い中を通っておられても、神はすべてを解き満ちて益としてくださることを信じて歩もうではありませんか。人生を投げ出さずに歩みたい。なぜなら主が共におられるからで、いつでも祈るべきである。失望してはいけない。すべての営みには神の時がある。お祈りをいたします。天の父様、このイースターを心から感謝をいたします。イエス様が私たちの数えきれない罪を背負って、先週の金曜日に十字架で死に、罪の贖いを完成し、そして3日目に今日の朝よみがえり、死に勝利し、そして天に昇り、今私たちのために祈りを父なる神に取り継いでおられること、そして天におられるだけなく偏在の神として地上でも心に共におられ、そして共に歩いてくださって、私たちがもうダメだと人生を投げ出したい時にも主は支えてくださることを感謝します。そしてもうこの人はクリスチャンになることはできないと人間的に諦めることなく、主が彼女の私たちの心を開いたと書いてあります。今世界中で復活の主と出会っているクリスチャンが増えていることを感謝します。どうぞ私たちも失望しないで、伝道が上手か下手は問題ではない。本当に祈りながら愛を示し、イエス様を伝えていくとき、福音版を渡すとき、主が働いて用いてくださることを信じて歩ませてください。こんな素晴らしい救いを与えてくださった三位一体の神に感謝し、尊い主の御名によって祈ります。アーメン。